ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広なってゆく。密かにして信心はせよ。世間が広なっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。ただ日にちが経ってと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。ただ日にちが経って、ただ日にちが経つ、そしてその時々のことをこなして日にちが経つというだけでは意味がないようですね。その日にちが経つ間にやはり何かが変わってこなければならない、育っていなければならないということだとも思いますね。師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいていますと、神様からのお知らせというものがよく下がってくるようになります。それは師匠と天地金の神様との間にパイプがつながっている、そのパイプを通して師匠に、まあ、いわばお知らせが下がる、そのまたパイプの先にいわゆるご信者さんであったり使用生も連なっているということで、そのパイプを通してやはり同じように使用生やご信者さんの方にも神様からのお知らせが流れてくる、下がってくると師匠は教えてくださいましたが、その私どもが意識がなくなっているというのでしょうか、無の状態に近い時によくお知らせがあるようですね。自分の意識がビンビンに働いている、頭をフル回転させているというような時には、なかなか神様のお知らせはいただけないようですね。自分がなくなる、自分が無になる、自分の意識が、まあ、薄くなるというのでしょうか、我というものがなくなってくる、なくなっている状態の時にやはり神様が語りかけやすいというのでしょうかね。ですから追い目というのがよくありますね。追い目を見る、夢を見るという、そのまあそれは私どもが自分の意識がない、自分で足をこうしようというようなものを考えていない、まあ意識の何て言いましょうか、働くのがまあ緩くなっているというのでしょうか。ですからそこに自分がまあ完全に無ではないけれども無に近い状態になっているのでしょう。ですから神様が話しかけやすい、語りかけやすいというのでしょうかね。で、追い目とも言ったり、ご神務とも言ったりしますけれども、その神様からのお知らせですね、としての夢を見る、ご神務、追い目ですね。そういうものをよくいただくようになりますが、まさに神様が何かを知らせようとしておられるわけです。まあ大概普通の人が知りたいことは未来のこと、さあ明日どうなるか、明後日どう、そのどうなるか、相場なら株相場なら相場が上がるかとか下がるかとか、馬なら馬、競馬競輪ですか、賭け事でどれをかけたら儲かるかというようなことを知りたがるものですけれども、将来どうなるか、それが先回りして分かればまあ一儲けもできるといったようなことでしょうけれども、師匠に現れる神様、師匠を通して現れてくださる神様は、そういう将来どうなるかといったような予言的なものではないですね。私どもの心を育てるため、その心を育てるということに徹したところのお知らせというものが多いように思いますね。実は今朝面白いお夢をいただいたのですが、それはよくバラエティ番組などで昔のことを振り返って、何ですか、 なんとかビデオというのがありますね。再現ビデオですか。昔の有様を再現したビデオというのがありますが、そういうような感じですね。ちょうど再現ビデオのような感じで、私の父が亡くなった時、1997年ですか、その時の模様をもう一遍見せてくださったような感じでした。ちょうどその月例祭が、お祭りが終わって、その後に、まあ実際とは少しは違っているようですけれども、今朝の負い目の中でも、やはり月例祭が終わって、その後ですか、帰ってこいと。まあ、今井の方にですね、父が亡くなったというわけです。それで、支度をして帰ろうとしている。まあ、家族みんなをでですね、それが2月1日だというその日付は同じでした。ところが、なんでまたその昔の当時のことを負い目でいただくのだろうかと、神様がお知らせいただくのだろうかと、その情景は大変よく似ているのです。まさに再現ビデオという感じでしたね。ところが一箇所だけ違うところがあるのに気づきました。あ、ここは明らかに違うなと気づいたところは、その私の心のありさまが、その二十数年前の実際の私の心と今朝の負い目の中での心のありさまが違っていました。修行生、当時の修行生、今はどうかわかりませんが、当時は修行生の四原則というのがありました。まあその四原則ももう忘れてしまっておりますので、改めて先ほど見てみましたら、朝を大切にする、自ら求めて楽をしません、座業に徹します、門外不出のこの四つでした。その中でもその一番形の上としてはっきりしているものは門外不出ですね。ですから私もその事柄に取り組んでおりましたけれども、その特に門外不出ということ、これは親の死に目であろうと帰らない、一旦修行に上がったならば親が死のうが何をしようが帰らないという、そういう覚悟、腹を持ってまあ、修行に入るということですね。ですから妹の結婚式がありましたけれども、妹の結婚式にも帰りませんでした。まあおかげという意味においては見事に送り合わせをいただいていました。前日に伊万里に帰り、まあ行く人がいる、お参りして行く人がいる、その車に乗せてもらってまた結婚式に出て、またその次のにはまた伊万里からお参りに来る人がある。その車に乗せてもらえば、いわゆる見事に送り合わせをいただいて行って帰ってくることができる。というおかげという意味においては見事に送り合わせをいただいておりました。けれども、その時にお夢をいただきましたのが、線路ですね。線路が、その、あれは汽車ですか、汽車の線路がその行く手で二手に分かれている、 Y の字になっているわけです。それが片っぽはおかげのへ行く線路のであり、もう一方はお得の方に行く線路なのです。その分岐点があるわけですね。さあどちらへ行くかというわけです。おかげを取ればなるほどおかげだと見事に送り合わせをいただいている。しかしそれはどこまでもおかげであって、おかげ新人で止まってしまうわけです。もう一歩はお得をいただこうという、いわば神様のご信用をいただこうという方の先度ですね。ですから私はやっぱりそのご神徳をいただきたいですからね、神様のご信用をいただきたいと思いますから、妹の結婚式には帰りませんでした。そしてそのもう一方の方を選んだわけですけれども、 果たしてそれが本当にご信用になったかどうかということはよくわかりませんけれども、少なくとも失敗はしなかったと思っておりますね。送り寄せをいただいた、おかげをいただいた、では終わっていなかったということですね。そういういわゆる門外不出です。その結婚式に行くということは門外不出という、まあこれは掟ではありません、まあ原則ですから。まあちょくちょく出かける人もおられます。お許しをいただけば出ていいということですから、無断で出ないというわけですからね。今からどこそこに行かせていただきます、行っていいでしょうかとお伺いを立てて出かける方は大変いろいろおられました。しかしその伺う心は欲する心というのがありますからね。ああしていいでしょうか、こうしていいでしょうかという心は、ああしたいこうしたいという心根があるわけですから、その伺う心すらなくなる。門外不出と言われるから出ないというのではなく、もう外へ出ようという気すら起こらない。もう教会の中が一番だという心がやはり育ってこなければならないわけですから。そういう中においてもやはり門外不出ということで出ない、もう親の死に目でも出ないぞと心を決めておりましたから、その前に電話があっても出ておりませんでした。そして、妹の方から直接当時の親先生、二代親先生に連絡があって返してくれということだったらしくて、親先生から帰りなさいと、まあ、命じられて帰ったというようなことでしたけれども、その当時の私の心の中には、その門外不出というそのがそれでやはり自分を縛っていたというのか、縛られていた、自分を縛る心があったわけですね。ですからやはりお葬式に帰るでも、どこかしらその門外不出を、まあ、破ってしまうというのか、何かしら後ろめたいようなところというのか、一つの縛りがあったわけです。ところが今朝のお夢の中ではその縛りが全くなくなっていました。父が亡くなった、さあ帰れと言われる、まあ帰ってこいと言われる、さあそれなら帰らせていただこうという、そこには私の心の中に門外不出というその縛りが今朝のお夢の中では全くありませんでした。そのことに改めて新中記念の時に気づかせていただいたのです。あの再現ビデオでどこが違っただろうか、あ、その当時は私の心にやはり縛りがあった、しかし今朝のお夢の中では私の心の中に縛りがなかった、全くなかった、まあ全く門外不出ということにこだわっていなかった、そのことすらなかったわけですね。これは何だろうかと、まあ二十数年経ってそういう世界に神様が入らせてくださったのだろうかと、あれは論語ですからね、ありますね、思うところに欲するところですか、思うところに従えども糊を越えずというのがありますね。自分の思った通りをしても糊を越えることはないというわけです。まあそういうところに至ったわけでもないでしょうけれども、何かしら神様が二十数年経って少しは私の心が変わったのかなと、その門外不出ということを当時はそこのことに縛りがあったけれども、今はその縛りがなくなった。神様がお前の好きにしていいぞとおっしゃっておられるとは思えませんけれども、何かしら心の内に変化があった。お育ていただいたのかなと思わせられた今朝の新中記念、そして今朝のお夢でした。神様はお夢を通して いわゆる御神門を通していろいろな私どもの心を育てよう育てようとしてくださっているということでもありますね。ただ日にちが経てば良いというのではない。そこでいかに心が育っておるかということが大切だということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。